Let's all pray.
ではメッセージの前にお祈りしましょう。
Lord, we welcome you into this place.
神様、今あなたをこの場所にお迎えします。
But more than that, we welcome you into our hearts.
神様、でもこの場所よりもまず私たちの心にどうかお迎えします。
We know that we saw from the baptism, you touch people's hearts.
私たち本当にバプテスマで見ました。本当にあなたは私たちの心に触れられるお方です。
So we ask that you would touch our hearts today. Speak to us, Lord, a personal word.
今日どうか本当にこのメッセージを通して私たちの心にどうか触れてください。
Show us what, how we can connect with you, how we can get closer to you.
どうやってあなたの身元に本当にもう少しあと一歩近寄ることができるか今日どうか示してください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
Well, today's, title is Desperate Housewife.
はい、今日のですね、メッセージのタイトルはデスパレートな妻です。
It's not desperate housewives.
これデスパレートな妻たちじゃないでしょ。ドラマではデスパレートな妻たちです。
Like、There's only one.
一人だけなんでデスパレートな妻です。
Okay, so desperate is an interesting word. I'm going to use that a lot today. Desperate.
今日はデスパレートという言葉をたくさん使います。ちょっと聞き慣れないかもしれないんですけど、このデスパレートっていうのは日本語で言うともう崖っぷちとかもう必死とかもう死に物狂いとかもうそういう意味ですね。
What do you think of when you hear those words? When you think of desperate, or you hear the Japanese meaning?
もうこのデスパレートっていうそのもう崖っぷちとかいう言葉を聞いてどういう印象を持ちますか？
I largely have a negative image of desperate.
私はこの言葉を聞いてすごくネガティブなイメージがあまりいいイメージはないです。
To be desperate means that you have a great need.
だってデスパレートっていうことは崖っぷちとかでももうめっちゃ窮地に陥ってるっていうことですよね。
Or you have a great weakness.
それってすごく弱い立場にあるっていうふうに言えるかもしれない。
I really like one of the Japanese words that you use. It means to be on the edge.
その崖っぷちっていうのはもう本当にもうギリギリのところに立っててもうあとちょっとで落ちてしまうっていう感じですよね。
You're about ready to fall off the edge.
もうギリギリのところでもうなんとか踏ん張ってるっていう感じですよね。
Maybe you're gonna go a little bit crazy off the edge.
もしかしたらもうだいぶもう切羽詰まってクレイジーにもなりかけてるっていうふうにも聞こえます。
When I was in junior high, we used to use the word desperate a lot, actually.
なんか中学生の時ってこういうなんかデスパレートっていうのを使ってこうなんかからかうみたいなことがよくありました。
And so we use it in this situation.
こういうシチュエーションで使うんですね。
So this girl is dating some guy.
この女の子がまあ誰か男の子と付き合ってるとする。
But that guy, like, really that guy?
でもこの男の子がまあ正直ちょっとイケてない感じのなんかねイケてないんですよ。
So we would often say about the girl, wow, she must be desperate.
だからこの女の子に対してなんであの男と付き合ってるの？あ、きっと彼女はもうデスパレート、もう崖っぷちなんだねっていうのは使い方をするんです。
So it was a very negative word.
だからすごくネガティブな意味があります。
Well, how about you?
皆さんはどうでしょうか？
Do you try to avoid being desperate?
皆さんはこうそこまでデスパレートにならないように気をつけてますか?
You try to live your life on an even plane and nothing, hope that nothing big goes wrong. Try to keep your emotions in check.
こう何事もなんていうかね、よくもうバランスをよくとって、こうあんまりそういうこう窮地に陥ることがないようにこう平静に保つようにっていうのを心がけてますか?
Well, today we're going to talk about somebody who is desperate.
じゃあ今日はですね、本当にもうデスパレートな崖っぷちな女の人のことをお話ししたいと思います。
But you might see that it's not such a bad thing, maybe.
でも今日この話を聞いたら、あ、デスパレートってそんなに悪いことじゃないんだなって思ってもらえると思います。
Okay, so this is a story. Let's get right into the story.
では早速いきましょう。
Okay, this is from 1 Samuel chapter 1.
第一サムエル記1章の1節からです。
There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah. He had two wives. One was called Hannah, the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none.
第一サムエル記1章の1節から。エフライムの産地ラマタイムツフォムにその名をエルカナという一人の人がいた。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナといった。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。
Once upon a time, a man had two wives.
昔々あるところに一人の男の子、一人の男性がいて、その人は二人妻がいました。
Already we have a problem.
もういきなり問題が発生していますよね。
Okay. But you can see the problem is already in verse two.
もういきなり2節目でもう問題発生してるんです、ね。
Because anytime you have two wives.
で、一人の男性に二人の妻ですよ。
There's competition.
で、ここでやっぱりこう競争が起きるわけですよね。
And there's So we have Penina. She has children.
で、ペニーナという人には子供がいました。
Hannah has none.
でもハンナには子供はいませんでした。
Now at this time, having children was about everything for women because their status was kind of limited to the home.
もうこの時代、女性にとっても子供を産むかどうかっていうのがすごく重要なことでした。その子供を産むかどうかによって、もうその女性の地位っていうのはもう変わってくるからです。
So it was a very limited role for women at that time.
つまり女性はもう本当に家にいるようにというふうにされていましたので、もうこの時代女性に役割ってとても限られてたからっていうこともあるんですね。
And basically, the way that you got respect or status in the town or with your friends was.And you have kids.
その町の中で、そのソサエティの中であなたが地位を得られるか、その人から尊敬されるかどうかっていうのは、あなたが子供を産むかどうか、それにかかってたんです。
And sorry to say, it's male-centered. If you could have sons, you're even better.
でですね、これも本当男性中心の世界であったので、ただ子供っていうんじゃなくて、息子を産むことができれば、もうそれの方が、もうそれが一番いいことというふうにされていました。
So throughout the Bible, this is a common crisis because women's status was based on could they have kids, and if you could Then you have no status.
もう聖書全体を通してもこのことはすごく共通した危機なんですね。つまり子供を産むことができなければ、息子を産むことができなければ、あなたにはもう地位も何にもないっていうふうにされてたからです。
And many of the famous women of the Bible had the same problem.
私たちが知っているようなその登場人物でもそういう目に同じ目にあってます。
Sarah.
まずサラがいますよね。
Rebecca.
リベカもいますよね。
In the New Testament, Elizabeth.
新約聖書でエリザベスも子供を持てずに苦しんだ時期がありました。
Had this problem, they couldn't have children.
子供が持てなくてこの苦しいんだっていう時期をみんな通りました。
So in this case, there's two wives. One has an advantage over the other. The one has children, and the other one doesn't.
この状況ではですね、まあ、そのペニンナの方にはその子供があって名誉があっても大きく勝っているっていう状態ですよね。
So can you guess how things are going to go for Hannah already?
じゃあハンナはどうするんでしょうか、ここから。
Let's keep reading.
3節から。
Year after year, this man, Elkanah, went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, two sons of Eli, were priests of the Lord. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of meat to his wife, Peninnah, and to all her sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb.Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her.
3節。この人は自分の町から毎年シロに登って、万軍の主を礼拝し、生贄を捧げていた。そこにはエリの二人の息子、主の祭司、ホフニとピネハスがいた。その日になると、エルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子、娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。しかし、ハンナには特別の受け分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにした。
Okay, so now the situation went from bad to worse.
さっきまでシチュエーションは悪い状況でしたけど、今もうどんどん悪くなっていってますよね。
So every year the family had a custom to go worship and offer a sacrifice to the Lord.
毎年この家族はその城というところに行って主を礼拝し、生贄を捧げるという習慣がありました。
So they all went as a family.
それはみんな家族でみんなで総出で行ってたんですね。
But Elkanah gives double portions of meat to Hannah.
エルカナはハンナに特別の受け分を2倍の受け分を与えていたとありますよね。
It's like getting 400 grams of Kobe beef instead of 200.
一人分が200グラムの神戸ビーフのところをハンナには特別に400グラムをあげてたんですね。
That's pretty cool.
それってすごいよね。
And we see that the reason is because Elkanah loves Hannah more than Peninnah.
なんでかっていうと、エルカナはペニンナよりもハンナを愛していたということが書かれています。
So Peninnah has an advantage with children.
ペニンナはその子供がいるっていうことでちょっと一歩リードみたいなとこありますよね。
But Hannah is loved.
でもハンナは愛されてたんです。
And there's a fight.
そうなると思うなもう戦いが始まるんですよね。
Right? And so then what happens is, and so he gives her this portion of meat.
で、エルカのハンナにはこう2倍のこうステーキをあげた。
It also says that Elkanah had compassion. One of the reasons why he gave this is because he pitied her that she couldn't have children. She was infertile.
そしてまたエルカナはそのハ ンナがもちろんハンナを愛してもいたせいそのにハンナが妊娠できないことをかわいそうにも思っていたとも書いてあります。
Now, pay attention to the language.
でもここでちょっと言葉を注意して見てみましょう。
Now, in modern day, we say infertility.
現代で私たちはその子供できないことを不妊というふうに言いますよね。
But did you notice what the Bible says? The Jewish understanding is very different.
でも当時のユダヤ人たちの理解はちょっと違ってました。
It says the Lord closed Hannah's womb.
こういうふうに言ってます。主がハンナの胎を子宮を閉じておられたというふうに言っています。
So we have to look at this statement a little bit.
ここすごく実は注目すべきと。
As I said before, not having kids is a big crisis.
さっき言ったようにその子供を産むことができないというのはすごく大きな危機でした。
But people at that time understood that the Lord is in charge of the womb.
でも人々の理解っていうのはその神様がその女性の子宮を女性の妊娠を司るものというふうに考えていたんですね。
He allowed or didn't allow you to have children.
つまり神様が子供を産むことを許可するもしくは許可しないっていうことを理解というふうに理解していました。
So it sounds sad and almost mean for Hannah.
それすごく悲しく聞こえるっていうかなんかむしろ意地悪に感じませんか。
Why would God close Hannah's womb?
じゃあ神様はどうしてハンナの子宮を閉じているの？
Why is he punishing her?
なんか悪いことをして罰を与えられているの？
Does he want her to suffer something?
神様はハンナに苦しみを与えたいの？
So already, Hannah might have those kind of questions.
もうハンナはもうそういった問いを多分もう何回も何回も自分に問いかけてすごく苦しんだと思います。
And she had a heavy burden to bear in her life.
でもすでにもう子供ができないという耐え難い苦しみをもう背負ってますよね。
But then add to the fact that there's another rival wife.Who's provoking her about that very issue.
その上さらにそこを2番目の奥さんがこう嫌がらせをしているというかその点をついてくるんですよ。
Do you ever have a problem, but then somebody likes to poke at it a lot?
なんかもうすでに自分がここに傷があるって分かっているのにこうそこを誰かがついてくるってもうすごく嫌ですよね、ストレスですよね。
It hurts even more.
それってもう本当にもうなんかもっと痛くなると思います。
And so it's salt in the wound.
言いますよね、傷に塩を塗り込むように接してきたというふうに思われます。
She teases her about her infertility. You can't have children.
ペニーナは言うんですよ。もうハンナに対してあなたは子供が持てないからっていうようなことを言ってくるんです。
And then when does she do it?
でそれをそういうふうなことをいつ仕掛けてくるんでしょうか、ペニーナは。
She does it at the sacrifice, at this very special event that the family goes to every year.
それは生贄を捧げる時です。もう本当に特別な家族が集って神様を礼拝し捧げ物をするその時にペニーナそういうことを言ってくるんです。
Imagine you go to the family, you know, event or the holiday where you get together with your family.
例えば年に1回なんか家族でお祝いで集まるとかっていう行事があったりするとしますよね。その時でこの考えて。
So one of your family members is that you don't have kids.
でそこの中でまあその家族の中の一人があなたに対してあなたは子供がいないよね、できないよねっていうようなことを言ってくるんです。
And it teases you about it.
でそれでなんかこういじめてくるんですよね。
And especially this was a time when you were supposed to worship God. You were supposed to get close to God.
でもその時っていうのはその本当はその神様と本当に近くその神様を礼拝するそういう特別な時間だったんです。
But instead you're getting bullied by the other wife.
そんな特別な時間のはずがもう一人の妻にいびられるっていうもう最悪な時間になってしまってるんです。
The Japanese is different, but it's interesting in the English they stop calling her Penina. They call her the rival.
なんかねこれ英語と日本語でちょっと訳が違うんですけど、実は英語では途中からペニーナっていう固有名詞が出てこなくなるんですね。それはもう敵彼女の宿敵っていう風に言われてくるようになってもうペニーナとは書かれなくなってるんです。
Penina anymore. She's the rival.
そうだからもう固有名詞じゃなくてもハンナの宿敵っていう風にこう書かれるようになるんです。
Let's read from verse 7.
では7節から。
This went on year after year, and whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her. She wept and would not eat. Her husband Elkanah would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat?Why are you downhearted? Don't I mean more to you than ten sons?
7節から毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびにペニーナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか？どうして食べないのか？どうして塞いでいるのか？あなたにとって私は十人の息子以上のものではないのか？
What I have to say about this
これを読んで思うことはもう一つです。
What a typical man!
なんて典型的な男でしょうか。
Man, typical guy!
もうすごい典型的な男だ。これ言っていいのかな、私。典型的な男だと思いません。本当に皆さん、どうです
?Year after year, Hannah is getting bullied during the sacrifice.
毎年毎年繰り返し、このハンナはこの捧げ物の時に、この彼女のライバルにいびられてるわけですよね。
So miserable that she couldn't even enjoy the food special.
もうすごく惨めですごくストレスでもうとてもそのステーキが 2人分あるけどもうそれをもう食べるもう食欲なんて全然出ないと思います。
だけど
400g の神戸ビーフにがありもかかわらずもう食べる気にならないんですよ。もうしんどくて。でもエルカナはこんな風に言うんですよね。
Why are you crying?
どうして泣いてるんだいって。
Don't you know why I'm crying?
なんで泣いてるかあなたわからないの。
Don't you know the reason? Don't you know what's going on in your own?
エルカナは状況が分かってないんでしょうか。
And actually, he does
understand. でも本当は、ね、エルカナ分かってるんですよ状況は。
Because look at what he says next.
次のセリフを見てみましょう。
And it gets worse. He says, Don't I mean more to you than 10 sons?、
うん、これエルカナこういうふうに言うんですね。あなたにとって僕は10人の息子以上のものじゃないのかい。
Man, typical man, they always make it about themselves.
もうそうなんですよ。もう男性ってこれ言っていいかな。本当にもう、me なんですよね。もう僕がっていうところがありませんか。
Yeah, you got your trouble, but hey, look at me!
確かに子供はいないけど、でも僕がいるじゃないって、僕やでっていう。
I can insult men a little bit because I am one of them. So I know this.
ちょっと通訳するのちょっとしんどいですよ
ね。I mean, he's saying here, he's like,Why are you crying when you've got a great husband like me?
そうなんですよね。どうしてそんなやって泣いてるの？僕みたいな素晴らしいハズバンドがいるのに？
I mean, isn't my love enough to cover all of your pain?
僕の愛があればそんな子供がいない悲しみなんて吹っ飛ぶってもんじゃないのって。
Man. Typical man.
いやもう本当に典型的な。
As they say in Japanese, KY.
もう本当に KY ですよ。もう本当に空気が読めないと思います。空気が読めないっていうのは無神経で思い上がってて、うぬぼれてて女性の気持ちが分かってないっていうことですよね。通訳ですから。通訳ですから。
Plus alpha 通訳。
そうですね。
Plus alpha.
忠実に訳しております。
Thank you. Very good. Very good. はい。I imagine that Hannah wanted to say back to Elkanah.
Hannah はこう想像するにこういうふうにエルカナに言いたかったと思います。
Look, if you wanted to help me, you wouldn't have married another woman.
ねえ、あなたが私の力になりたいんだとしたら、そもそも奥さんを二人持ったりはしないと思うわって言いたかったと思う。うん。
By the way, polygamy is never expressly forbidden in the Bible.
ところでですね、一夫多妻制っていうのは実は聖書でははっきりとは禁じられてはいないんです。
But the Bible is full of negative stories about polygamy.
でも聖書にはこの一夫多妻制によって生じた悪い物語がいっぱい書かれています。
I couldn't think of any examples, positive examples. They're all bad. There's always bad things happening.
一夫多妻制でうまくいったみんな幸せになったという物語は一つもないです。悪いことばっかりです。
Now legally you can't do that here.
たとえ法律的にそれができるとしても、
But I don't recommend it either.
でもそれはもう全くお勧めできないです。
And the Bible doesn't recommend it, really.
もちろんで聖書もそれをお勧めしてはいないんです。
Okay, so let's move on.
9節から。
Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli, the priest, was sitting, in his, sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. She made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life and no razor will ever be used on his head.
9節。シロでの食事が終わって、ハンナは立ち上がった。その時、祭司エリは、主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが橋溜めの悩みを顧みて私を心に留め、この橋溜めを忘れず、この橋溜めに男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。
Now remember, Hannah wasn't eating.
Hannah は食事をしていなかったんですよね。
He says they had finished eating.
Hannah 以外の人はもうみんな食事をして食べ終わりました。
But she's just watching them.
だからでも Hannah はその間も食欲ないから食べられないからずっと見てただけ。
She can't eat because she's so saddened.
すごく苦しくて食べることができなかった。
Year after year, Peninnah is provoking her during this special time, during the special meal time.
毎年毎年 Hannah はこの特別な食事の時にPeninnahにいじめられています。 ました。
Everyone's going about their usual meal.
もうみんなはそれ以外の人も食べることにも集中してましたけど。
Hannah stood up.
ハンナは立ち上がりました。
She went to pray to the Lord.
ハンナは主に祈りに行きました。
She weeps bitterly.
涙に暮れていました。
I imagine that year after year she prayed this prayer.
こういうふうに考えます。多分それまでも何年も何年ももうすごくも同じ祈りをずっと捧げてたんだろうなっていうふうに思います。
Lord, give me a son.
主よどうか男の子を与えてください。
Lord, please give me a son.
主よどうか男の子を与えてください。
I said please.
Please お願いです本当に。
Lord, just give me a son.
だから私が欲しいのは本当にそれだけなんですって。
But I think she got into the end where she got desperate.
でも本当にここでの祈りはもうもっとこうなんかもうもっと必死なものだったと思います。
And this prayer is deeper. And it's more heartfelt. It's broken. It's real.
そしてこの祈りはもっと深くてもっと砕かれてもっとリアルなものであったと思います。
If you just give me a son, I'm going to give him back to you.
もしあなたが私に息子を授けてくださるなら、私はその子を手放してあなたにお返しします。
I'm going to dedicate him to you and he'll be your special servant.
その子をあなたにお捧げして、その子はあなたのしもべとなります。
And she mentions that, you know, no razor will be used on his head. That's a special kind of person who made a vow to God to be dedicated to him. And it's a special kind of group of people that were like that.
その子の頭にカミソリを当てませんというふうに出てきましたよね。それってそういうタイプの特別なタイプの人たちがいました。こう髪を切らなかったり、お酒を飲まなかったりとかする、そういうふうにして祈る特別な人たちもいました。
If you give me a son, I'm not going to keep him for myself. I'm going to give him back to you.
もし男の子をあなたが与えてくださるなら、私はその子を自分のものとすらしませんというふうに言いました。
Verse 12.
12節から。
As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth.Hannah was praying in her heart, but her lips were moving, but her voice, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk, and he said to her, How long are you going to stay drunk? Put away your wine.
12節。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけで、その声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。
Hannah was doing something very strange.
ハンナはとても変わったことをしていました。
She was praying in her heart.
ハンナは声に出さずに心の中で祈っていました。
She wasn't speaking.
声には出していませんでした。
Now, that's very usual to us. We pray like that all the time.
私たちにとってはすごく普通のことですよね。声に出さずに祈りますよね。
But at that time, people prayed publicly. They always spoke.
でも当時においてはそれは普通ではなくて、当時においてはその祈りっていうのは大きく声に出すものというふうにされていました。
They would raise their hands up.
こうやって手を上げて、こう。
They would speak out their prayer out loud.
こうなんかこうみんなに聞こえるように、こうなんか公の感じでお祈りしてたんですね。
And so, to speak in your heart was a very, very strange thing.
なのでそのハンナのようにこう心の中だけで祈るっていうことは当時にとってはすごく変わったことでした。
But Hannah's having a conversation in her heart, just her and the Lord.
ハンナは心の中だけで彼女と神様だけのこう二人きりの会話をしていたんですね。
I have to talk a little bit about the time that Hannah lived in.
ちょっとだけハンナが生きていた時代のことをもう少しお話しします。
Hannah lived at a time where there was really bad leadership in the country or the area of Israel.
そのハンナが生きていた当時のイスラエルというのはこう力強くてこう正しく民衆を導けるリーダーがいませんでした。
There were no kings.
王となる人もいませんでした。
And the spiritual leader was actually supposed to be Eli, this guy, and his sons who were there at the temple.
でもその霊的リーダーに当たるのはそのエリとその彼の二人の息子のはずでした。
But the sons were really corrupt and they didn't honor God.
でもこの二人の息子がもう全然ダメで、もう全く神様に仕えていませんでした。
And Eli didn't do anything to correct his sons.
で、エリもその状況を、その息子たちをいさめて変えるっていうことをしていませんでした。
Now Eli's sitting there and he's watching Hannah moving her mouth and she's not speaking, so he thinks that she's drunk.
で、エリもその座って、エリが座っている時にそのハンナがこうやって唇だけ動いているのを見て、あ、もう彼女はもう酔っ払ってるに違いないっていうふうにエリは思ったんですね。
Remember, it's a time when you have a feast, so you have food and drink, so you have some alcohol.
この捧げ物の時代っていうのはもう人々はもうたくさん食べてもたくさん飲むそういう時期でした。
But because the leadership was so poor, the organization was so poor, people were probably getting drunk very often.
そのしっかりした霊的リーダーがいない当時のことですので、こう人がこうなんかこう酔っ払って本当に酔って我を失うみたいなことよくあったことだと思います。
And that's why he's sitting there and he's saying, "Ah,、oh, she's drunk, and it's again, you know, there's another person because a lot of people were showing up drunk and trying to pray."
うん、だからこうハンナのことを見た時も、まあ、またか、またこうやってもうなんか酔っ払ってこうなんかこうあのお祈りする、またこういう子が出てきたよみたいな風に多分エリは思ったかもしれない。
So he kind of corrects her. He says, "Put away your wine."
だからこうハンナのことを注意したんですね。もうブドウ酒をもう置きなさいっていうふうに注意しました。
She says, "Not so, my lord," Hannah replied. "I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of the great anguish and grief."
15節からハンナは答えていった。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。
So what's interesting is, Eli is wrong. She's not drunk.
うん、あのまあエリは間違っていました。だってハンナは酔っ払ってはいなかったから。
But she doesn't get angry at him. She actually gets very respectful. She says, "Not so, my lord."
うん、でもハンナは怒って言い返すのではなくて、あのはっきりとでも敬意を持ってエリに対して言い返しました。
I am not drunk. I am a deeply troubled woman.
私は酔っ払った女ではありません。私は深い悩みを抱えていますと言いました。
I am desperate.、
うん、私はもう崖っぷちなんです。もう私必死なんです。
And I love this part, what she says.
私あのそのハンナの言ったこの箇所がすごく好きです。
She says, "I have not been drinking wine or beer, but I have been pouring out my soul to the Lord."
こういうふうに言いました。私はブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出しているのですと言いました。
I wasn't pouring myself a glass of wine.
私はそのブドウ酒を注いでいたんじゃないんです。
I was pouring out my soul before the Lord.
私は主の前に私の心を注いでいたんです。
I love that because she's taking that phrase and she's changing it, or she's turning it around.
こうエリの言い方をちょっと変えて言い返すっていうすごくまあハンナはすごくあのうまい返し方をしていると思います。
There's also this image. She says, "I wasn't drinking. I wasn't taking it in."
私は飲んでいたんじゃないんです。
I was pouring it out, and I was pouring out my heart, my soul.
私は心を注ぎ出していたんですっていうふうに返しました。
I love that.
うん、ここすごくいい、好きです。
And, she says, "Hey, I was just pouring out my soul. I'm not wicked. I'm not bad."
私が注いでいたのは私の魂です、心です。私に横島な心はありません。
I'm just desperate.
私はもう必死なんです。
I'm honest.
そして私は正直に言ってるんです。
In verse 17.
17節から。
Eli answered, "Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked him." She said, "May your servant find favor in your eyes." Then she went away and ate something, and her face was no longer downcast.
17節。エリは答えて言った。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。
Eli says, "My bad."
エリは言いました。あ、勘違いをして、すまなかった。
Sorry.
というふうに言いました。
Sorry about that.But he says, "I pray that God may grant your prayer." It's a private prayer. I don't know what it is.
エリはあなたの願いは何かわからないけど、神があなたの願った願いを叶えてくださいますように祈りますと言いました。
I pray God may grant it.
どうかあなたの願いを神が聞いてくださいますように。
Do you know what Hannah means in Hebrew?
そのハンナという名前にはヘブライ語でどういう意味があるかご存知でしょうか？
God has granted.
神様は叶えてくださるという意味です。
It's amazing how many times the name of a person is tied into their story. It's very important to their story.
聖書で出てくるこの人の名前ってすごくその時の状況、そして神様のことをすごく表す名前であることが多いんです。すごいことですよね。
God has granted.
神様は聞いてくださる、叶えてくださるという意味です。
And so Hannah takes Eli's prayer and his reply, and she kind of takes it as a promise.
そしてハンナはそのエリのこの言葉 をその約束として受け取りました。
And she has hope that God has heard her prayer.
そして神様が私の願いを聞いてくださったっていう望みを持ちました。
And then notice the change. She goes back and she eat now.
うん、そこでこう変化がまず現れてますよね。ハンナは帰っていって食事ができるようになりました。ご飯が食べられるようになったんです。
Her face changed. She had hope.
うん、そして本当に顔も以前のようではなかったというふうに書いてあります。
A while later, God granted Hannah her wish.
でしばらくの後あの神様は本当にハンナの願いを叶えてくださいました。
She had a son.
男の子を身ごもりました。
And she named him Samuel.
うん、であのサムエルと名付けました。
And Samuel means heard by God.
うん、サムエルという名前の意味は神は願いを聞かれたという意味です。
Because God heard her prayer.
神様がハンナの願いを聞かれたからです。
Now, when you make a vow to God, it is a very serious thing.
その誓願を立てるとかその誓いを立てるっていうのはすごくシリアスな真剣なことですよね。
Especially giving your son to the Lord. That's a very serious vow to make.
その子供を手放して神様に捧げますっていうのは本当に簡単に言えることではないです。
But actually, in God's law, there was a way that you could dedicate your son, your firstborn.But you could buy them back by offering a sacrifice.
その神様の律法にはその一人目の子供をあの神様に捧げるようにというものがありました。でもまた同時に生贄を捧げることでその子を取り戻すことができるというのもその法の中にありました。
So Hannah, all she had to do actually to fulfill that vow is just go sacrifice a sheep or something and a lamb, and then she could redeem her son. She could buy him back, and then she could keep him.
つまりその立法のその法律で言えばそのハンナはその自分の息子を捧げる代わりにその生贄を捧げる羊とかを捧げることでその自分の息子を取り戻すことができた。それはその法の下で OK だったんですね。
So she didn't have to give up Samuel, but she did.
でも実際にはサムエルを手放さずに手元に置くことができたんですけれども実際でもあのハンナはサムエルを捧げました。
So when Samuel was old enough, she presented him to Eli and he served in the temple.
つまりそのサムエルがこう成長してこう少年になった時にエリの元で使えるようにということでサムエルを送り出したんですね。
エリと his sons, they passed away. They died.
エリとエリの息子たちは死にました。
On the same day.
あの同じ日に亡くなりました。
Samuel became the priest and he became the leader of Israel.
サムエルは祭司にもなりましたし、そして同時にイスラエルのリーダーになりました。
And he became one of the greatest leaders in many, many generations.
その彼はそのイスラエルの長い歴史の中でもその中でも最も優れたリーダーというふうにあのされました。そのイスラエルのもう長い歴史の中でも本当に上位にも2、3、4位ぐらいに入る本当に偉大なあの素晴らしいリーダーでした。
In fact, when he finished, when he passed on his leadership, he made a speech.
実際にですね、こうサムエルが年を取ってあのリーダーの座を退くときにあのサムエルはこういうスピーチをしました。
And he said, if I did anything wrong, please tell me.Please criticize me. It's okay.
あのですね、そのスピーチっていうのはもし私がリーダーである間何か間違いを犯しましたかもしそうなら言ってくださいっていうふうに。
And he says, I'll pay you back if I did anything wrong.
なんかもし私が間違ったことをするならそれを贖うように何とかするからというふうにサムエルは言いました。
And nobody had any complaint. They couldn't think of anything that he did wrong.
でも誰もそのサムエルが犯した間違いっていうのを言うことができなかった。
So what can we learn from this story?
ではこの千年も前のこの崖っぷちの女性の祈りから私たちは何を学べるでしょうか?
What can we learn from a desperate housewife's prayer?
私たちのこの本当に崖っぷちのこの妻の祈りから私たちは何を今日得ることができますか?
Have you ever been desperate?
あなたはどうですか? 崖っぷちになったこと、死に物狂いになったことありますか?
Are you desperate now?
それとも今まさにそんな状況ですか?
What are you waiting for that you want?Want to see changed in your life.
あなたの人生においても答えを待ち続けていること、変化を待ち続けていることは何ですか?
What do you see that goes on year after year? It says that, you know, Hannah said year after year it happens. What's year after year for you that you're waiting on changing?
そのハンナにとってのyear after year、つまり何年も何年も変化を待ち続けていることっていうのは何ですか?
Is it a situation with your work?
それはあなたの職場の状況ですか?
You would like to see it change, but it just doesn't change.
その職場に変化が起きてほしいと願ってるけど、まだそれが見られませんか?
Is it a relationship that you would like to see change?
それとも誰かとの関係ですか?
You've given your friendship to this person, But they don't return it. They don't return their affection or they don't return the friendship.
この人との本当に間の関係の友情にすごく投資して自分は捧げているけれども、でも相手から何も返ってくるものがないなっていうふうに感じていますか？
Singles who are waiting for a life partner.
もし独身であれば、もう人生のパートナー、結婚相手というのもずっと祈って探していますか？
Year after year after year.
もう何年も何年もその相手のことについて探して祈っていますか？
Maybe you're waiting to see a breakthrough in your kids' lives.
もしかしたらそのお子さんのことについて何か打ち破りが必要でしょうか。
Maybe you want to see a breakthrough in your own spiritual life.
それともあなた自身の霊的な生活において何か変化が必要ですか。
Maybe you feel like things have just been dull and you need to break through something. Something's got to change there.
何かもうなんかどんよりしていてこうなんかうまくいかないパッとしないでも変わってほしいって願っていることがありますか。
Do you need relief from?
もうそこでもう終わりにする必要があります。
What do you need? What feels barren? Like Hannah. Hannah's situation was barren. She didn't have anything happening.
What's barren? Hannah はこう何もこう報いが何も手応えがない、何も返ってくるものがないっていうふうに感じていました。
You need God to remember you. She, you know, Hannah prayed, "Please remember me." What do you need God to remember in your life?
Hannah と同じように神様にあなたの状況を思い出してもらう必要があります。神様に訴える必要があります。
Or maybe right now you're fine. You're not desperate.
それともどうでしょうか。もうすべてのこと全部everything OK でうまくいってますよっていう感じですか。
But you know you get in danger of getting complacent.
でもそれってもしかしたらこうもう自己満足でもこれでいいんだっていう状況に陥っててもしかしたらそれも問題かもしれません。
But let's talk about when you're in an unbearable situation, when you're in a desperate situation, what should we do? What can we learn from Hannah?
私たちが本当に耐えられない状況になった時、崖っぷちになった時にどうするべきでしょうか。ハンナは何をしましたか。
The first thing that we learn to do is we stand up.
私たちの最初のポイントです。Stand up, 立ち上がろう。
So I love this part. I love this phrase in our story. It says, Hannah stood up.
このフレーズがすごく好きです。9節で、ハンナは立ち上がりましたと言います、ね。
Everyone was eating and drinking and having a good time.
ハンナ以外はもうなんか飲んで食べていい時間を過ごしていました。
Not Hannah.
でもハンナは違いました。
Hannah stood up.
ハンナは立ち上がりました。
She said, enough is enough.
私はもうたくさんというふうに言いました。
So, I'm getting out of here. This is too, I'm done with this.
もう私はたくさんです。私はここを出ていきます。
And she went out to pray to the Lord.
そして主の前に出て祈りました。
There's a great contrast in this story between Hannah and Peninnah and even Elkanah.
ハンナとペニーナってすごく対照的で、エルカナにもすごく対照的です。
Peninnah liked the thing, the way things were.
ペニーナは今の状況にすごく満足していました。
I mean, she didn't have love from Elkanah.
まあ、エルカナの愛を独り占めはできてはいないけど、
But she had kids.
だって子供がいるし、
she was able to provoke her rival all the time. That was pretty good deal.
そんで、ハンナのことをすごくいびったりとかして、もうなんか気晴らしもしてたわけですよね。
She could enjoy the steak and wine.
そしてペニーナはこうステーキやブドウ酒を楽しむこともできました。
Even Elkanah is fine with the way things are.
そのエルカナも同じです。もう同じようにこうなんかもうこれでいいじゃんっていうふうに思っていました。
He says, "Aren't I enough?"
僕がいれば十分じゃないのって言っちゃうような男ですよ。
Aren't I good enough for you?
私が僕がいれば十分じゃないっていうふうに言うんですよ。
What saying is, "Just live with the way things are, Hannah."
それってもうハンナも流れに任せて生きようよっていうことですよね。
Just accept it.
もうそういうものだからハンナ。
しょうがない。
しょうがない。もう You have no choice っていう。
You can't do anything about it.
だってもうどうすることもできないじゃないか。
Isn't that the temptation that we have when we have a problem? We run away into a kind of oh, just give up. Oh, you can't change it. しょうがない。
確かに今なんかエルカナのことを言いますけど、でもそれって私もそうです。なんかこう難しいことがあったときに、なんかそれに対して一生懸命考えるよりも、あ、もう分かった。もうこういう例はこういうものでしょうがないんだよなってアクセプトしてしまう方が楽ですよね。
And so, you know, Elkanah and Hannah, they've got this very しょうがない situation. The Lord closed your womb.
確かにしょうがないって言ってもいいシチュエーションかもしれない。だって主があなたの子宮を閉じたのだからと言っています。
You can't get him to open it.
それを開いてもらうことはできないよ。
Right?
そうだよね。
And Hannah didn't think so.
でもハンナはそうは思いませんでした。
She stood up.
ハンナは立ち上がりました。
I'm going into the house of the Lord.
そして主の宮に出かけていきました。私は何かするぞって。
Stand up means that you need to separate yourself from the usual way of things, the usual way of thinking. in order to make a change.
立ち上がるっていうことは自分の普段のやり方、普段の考え方っていうことから自分を切り離すことです。
You have to be able to say, this is not good enough. This is not acceptable. I don't accept this situation.
こういうべきです。これはもうたくさんです。このままじゃダメなんですっていう必要があります。
That's only being honest, and Hannah was very honest.
それは正直になることです。ハンナはとても正直になりました。
She didn't pretend. She didn't play along. She stood up. She got out of there.
ハンナはもう自分を偽ってこれ以上平気なふりはしませんでした。もうこれはたくさんなんですって。
What's the next thing that she does?
ではその次にハンナがしたことは何でしょうか?
This is what we need to do when we're desperate. We need to pour out our soul to the Lord.
本当に私たちこれしないといけないことです。主の前にあなたの心を注ぎ出しましょう。
Pour out your soul to the Lord.
主の前にあなたの心を注ぎ出しましょう。
Now notice I didn't say pray.
私はここで今祈りましょうとは言いませんでしたよね。
Because remember that a usual prayer in that time looked very respectable.
そのハンナの時代にはさっきも言ったようにこう祈りっていうのはすごくきちんとしたものでした。
But Hannah didn't care about respectable.
でもハンナはもうそんなこと構っていられませんでした。
She prayed in her heart and out of her deep anguish.
彼女は本当に心の奥底から彼女の深い悲しみをさらけ出して祈りました。
She got real with God.
もう彼女はもう本当に神様になんていうのかな向かっていました。
She laid out her sadness. She poured out her complaints.
カンナは悲しみと不満というのをもう神様の前にさらけ出しました。
Her hopes.
そして彼女の希望、彼女の願いもさらけ出しました。
She just laid it all out and she exposed herself and she showed who she really is.
で、私自身がもう一体何なのか誰なのかということも含めてもう全部神様の前に出したんです。
When you are sad and when you have something that is really frustrating in your life, you have two choices.
私たちは悲しくてもう失望しているとき、私たちには実は二つの選択肢があります。
You can pour out a beer.
一つはビールをコップに注ぐことです。
You can drink it.
で、飲んじゃって。
And then the next morning you wake up.
で、次の日の朝起きたら。
Nothing changed.
二日酔いだけで何も変わってないですよね。
You can pour out your soul to the Lord.
もしくは主の前にあなたの心を注ぎ出すか。
Something might change.
そしたら何か変わるかもしれません。
Actually, there are a lot of things that happen.
実際そうすると多くのことが起きます。
The first thing that happens when we do this is we are humbled.
まずです、何が起きるかというと、まず私たちはへりくだります。
This is a humbling way to pray.
これはすごくへりくだった祈りです。
Lord, here is my desire. Here is everything. I just expose it before you.
主よ、これが私の願いです。もうこれが私自身です。すべてをあなたの前にもう注ぎ出しますという祈りです。
I'm tired of the old nice little prayers. I'm not going to pray a nice little prayer anymore.
もうお上品できちんとしたお祈りはもうお腹いっぱいなんです。
I have nothing to hide.
もう私は何も隠すところはありません。
Now, sounding desperate looks bad, I'll have to say.
こんなに死に物狂いになるのってもしかしたらかっこ悪いかもしれない。
It's not cool.
それクールじゃないかもしれない。
I mean, Eli thought Hannah was drunk.
だって現にエリはハンナが酔っ払ってるっていうふうに思ったんですよね。
Her prayer was ugly. It was awkward.
彼女のお祈りはすごく見苦しくて不格好でした。
But that's the most beautiful prayer of all.
でもそれが本当に一番美しい祈りです。
It's the prayer of a broken heart.
その砕かれた心からの祈りです。
It's a prayer that has nothing to hide. It's an honest prayer.
あなたの心からの何も隠すことのない正直なお祈りです。
And that was rare in Hannah's time.
そういうのがハンナの時代に見られることはすごく稀でした。
Is it rare for you and I?
私たちにとってはどうでしょうか?
What else happens when we pour ourselves out to the Lord?
主の前に心を注ぎ出すとき、他にどんなことが起きますか?
How do we change?
私たちはどういうふうに変えられるでしょうか?
Well, we change from Lord.Change this situation for my sake to Lord, change this situation for your sake.
私たちの祈りがこういうふうに変えられます。主よ、この状況を私のために変えてくださいから、主よ、この状況をあなたのために変えてくださいっていうふうに変えられます。
Lord, change this for my sake. We always start there. That's the starting point of every prayer. That's the starting point.
それが私たちのお祈りの一番最初のところですよね。そこから始まります。
Look at Hannah's case first.
ハンナのケースを見てみましょう。
She prayed for a son to take away her shame.
彼女はそもそもその息子をくださいっていうふうに祈ったのは自分の恥を注いでほしかったからです。
And to help her with her rival.
そしてまたペニンナのいじめから逃れるためにも息子をくださいっていうふうに祈っていました。
But through the process, she became so desperate.That she made a vow.
そしてもうそのプロセスの中でも本当に死に物狂いになっていて、そして誓いをも立てました。
And so, Lord, If you give me the son, then I'm just going to give him to you.
主よ、どうか息子を与えてください。そうしてもらえるなら、私はあなたに彼をお返しします。
So her personal problem became connected to a bigger need and a bigger picture of what God wanted to do in that society.
つまり、彼女の最初の個人的な問題がもっと大きな必要、つまり神様がこの社会に成したいと思っていたより大きなこととつながったんですね。
She just wanted a boy.
彼女は単に男の子が欲しかったんです。
But Israel needed a man who could lead them.
でもイスラエルの民すべてがイスラエルをリードしてくれる男性を待ちわびていました。
No one was dedicated to the Lord.
当時本当に神に自分を捧げているという人は誰もいませんでした。
She gave them somebody who was fully dedicated to the Lord.
だからハンナは自分の息子に本当に主に捧げる人として使えさせました。
Do you have a personal problem?
あなたにも個人的な問題がありますか?
What if that problem was not just your own problem?
もしそれがあなただけの問題でないとしたらどうでしょうか?
What if that was connected to bigger problems in our culture?
もしそのあなたのその問題が実は私たちの文化のより大きな問題の一部なんだとしたらどうでしょう?
What if God wanted to solve your problem?For much more than just your sake, but for His sake.
もし神様があなたのその問題をあなただけのために解決するっていうよりも、もっと大きな計画があるとしたらどうでしょうか?
What if God wanted to bring more people to salvation in Jesus Christ through you and through solving your problem?
あなたとあなたの抱えている問題を通して神様はより多くの人にイエス・キリストの救いを伝えたいと思っているとしたらどうでしょう?
It's not selfish to ask.God to answer a prayer. That's a personal thing.
神様も私の個人的な祈りや問題にどうか答えてくださいって願うことはもちろん決して自分勝手なことではないです。
But that could be a starting point to look at a bigger picture.
もしかしたらそれがその大きな神様の描いているもっと大きな絵を見るためのスターティングポイントなのかもしれません。
And maybe we don't.Look at the bigger picture until we get desperate, like Hannah did.
でも本当にハンナのようにこう必死になってもう死に物狂いになる時に初めて私たちはもしかしたら神様が描いているもっと大きな絵っていうのを見ることができるようになります。
God is not here to make our lives smoother.
神様は私たちの人生をスムーズにさせてくれるためにおられるのではありません。
God has a much bigger purpose too.
神様はもっと大きな計画を持っておられます。
He wants to bring His kingdom.Where Jesus is king and where love and peace and justice rules into this earth.
その神様の計画っていうのはこうイエスが王として支配され、そして愛と正義に満ちた新しい王国を立て上げようとされている。それが神様の計画です。
Is there an annoying person at your work?
皆さんの職場には嫌な人がいるでしょうか?
God wants to save that person.
神様はその人をも救いたいと願われておられます。
More than just make you comfortable.
あなたの職場を快適にするだけではなくて、その人を救いたいと思われています。
Is there bad leadership at your child's school?
そのお子さんの通われている学校のリーダーシップがいまいちっていうふうに思ってますか?
God cares about all the children in that school and the integrity of that, not just your child.
神様、あなたのお子さんだけではなくて、すべての子供が誠実なリーダーシップによって導かれて育てられることを願っておられます。
It's connected to a bigger problem that God wants to work out in this culture, this society.
あなたの問題はすごくより大きな神様が描いている絵と実はつながっているんです。
Trouble finding a marriage partner.
結婚相手を見つけるのが難しいでしょうか?
God wants godly marriages that reflect His quality and His character.
神様ご自身がこう神にあって神のキャラクターを反映した力強い結婚っていうのを私たちに願っておられます。
He wants children who are raised to know Him and fear Him.
そして子供たちが神様のことを知りまた恐れながら育てられることを神様が願っておられます。
It's not just a personal problem.
ただあなたの問題を解決するっていうことではないんです。
There's a bigger picture that God wants to do through your problem.
あなたの問題を通して神様がもっと大きな絵を実は描いていらっしゃるんです。
What else happens when we pour out our soul before the Lord?
その他に心を注ぎ出すときにどんなことが起きるでしょうか?
Next point is that we become more like God.
次のポイントです。私たちはより神様に似たものになる。
God is desperate too. Did you know that?
神様も実は必死なんです。ご存知でしたか?
It sounds a little theologically incorrect for me to say that God is desperate.
なんか神様も必死っていう表現はもしかしたら神学的には間違った言い方かもしれないです。
Well, in the sense that God has a need, God's not needy because He has everything. He's not needy.
だって神様はオールマイティで全能の神様で全てを持ってらっしゃるから、その私たちみたいな窮地に陥る、これが必要ってことはないはずですよね。
But he is desperate in the sense of his passion and his eagerness.
でももうその必死っていうのは神様のその情熱のように神様がこれをしたいというその願いのゆえに神様は必死なんです。
I want to go back to an example. So Hannah was praying with anguish out of her soul.
Hannah は本当にその苦しみの祈りをしたとさっき言いましたよね。
You know that Jesus prayed a prayer just like Hannah.
イエス様もハンナと同じように苦しみの祈りをしたことがあります。
It was in the Garden of Gethsemane before he went to the cross.
それはイエス様が十字架にかけられる直前のゲッセマネの園でのことでした。
And Jesus said,Solve my problem. Don't let me go through this. Don't let me go through the cross.
イエス様はこう言いました。どうか私のこの問題を取り去ってください。この痛みを通りたくないです。私は十字架にかかりたくないですと。
But like Hannah, he went through that process and then he said, "Let it not be done for my sake to save me, but let this be done to save many people." And then he went to the cross.
でもハンナが祈りのその必死の祈りの中で変えられるようにイエス様も最後にはこう言いました。私の死をもって人々の罪の解決としてくださいと言いました。
So God, when we say God is desperate, we see that Jesus had a desperate prayer.
神様が必死というのはつまりイエス様もすごく必死なお祈りをされました。
But we also see that God is willing to do anything.To accomplish his purpose.
でもそのどのくらい必死かというと神様はもうそのためには何でもするっていうぐらい必死でした。
God's heart is desperately looking for his lost children.
神様の心はその迷い出てしまった子供たちを取り戻すために必死なんです。
And he's willing to do anything.
そのためにはその子供たちを取り戻すためには何でもするというふうに神様は決めました。
Hannah got desperate.
ハンナももう必死でしたよね。
And what did she do? She made a vow.
そのハンナはその祈りの答えを得るために何を支払う必要がありましたか?
What price would she have to get what she wanted?
彼女は自分の欲しいものを得るためにどんな代償を払う必要がありましたか?
She'd have to give her one and only son.
彼女のたった一人の息子を手放すことでした。
Do you know where I'm going with this?
何を言おうとしているか分かりますよね。
God had to give his one and only son.
神様も同じことをされました。ご自身の一人子イエスを捧げられました。
So Hannah experienced what that was like.
ハンナはだからその気持ち経験してるから、ハンナには神様の気持ちわかるんです。
Hannah understands how God feels after she got desperate.
ハンナはもう本当にそうやって必死になって祈ったから、その子供を手放すっていう神様のその気持ちもわかるはずです。
Her sacrifice was to raise her son. She didn't get to keep her son.
彼女の払った犠牲というのは自分の子供を手元で育てること、手元に置いとくことを諦めることでした。
But that sacrifice resulted in spiritual life for a whole generation of people.
でもそのことが結果として本当に多くの人が霊的に正しく導かれることになりました。
God's sacrifice of giving his only son Jesus was so that the whole world could have eternal life through him.
神様のイエス・キリストという犠牲を通して結果的に全ての世界に命がもたらされました。
What is it in your life that you say, enough is enough?
皆さんはどうでしょうか?もうたくさんっていうのはいつですか?
What do you need to stop praying nice prayers about?
もしかしたらお上品できちんとした祈りをやめる時なのかもしれません。
What do you need to pour your soul out before the Lord about?
そのことについても本当に心を注ぎ出して祈らないといけないことは何ですか?
Desperate times call for desperate prayers.
その必死になって祈るとき、それは必死な祈りになります。
God wants to do something in your problem that's bigger than just you solving your problem.
神様、あなたとあなたの問題を通して、あなたの問題を解決すること以上に大きなことをされようとしています。
And he wants to share in his feelings, his desperation, his love, and his sacrifice.
神様はその神様のもうデスパレートな必死な気持ちと神様の愛とそしてその愛ゆえの犠牲をあなたと分かち合いたいと願っておられます。
Let's pray.
祈りましょう。
I want us to pray and just I want you to think about what is it that I'm desperate about.
皆さんもぜひこう正直に祈ってみてください。神様、私本当にこのことについても崖っぷちです。
So let's pray, Lord, we come before you, we want to Lay our souls before you, pour out our souls before you.
神様、今あなたの御前に出て、本当に私の心を、私の魂をすべてあなたの前にさらけ出します。
We are desperate about these problems.
神様、私もこの問題についても崖っぷちです。
We can't change them.
私がもうこれを変えることなんてできないです。
But we don't give up.
でも神様、私諦めません。
We stand up.
私立ち上がります。
And we come and we pour ourselves out before you now.
そして今本当にあなたの前に私の心を注ぎ出します。
Lord, we ask for an answer to our prayers.
神様、私の問題に本当に答えをくださいと祈ります。
But more than that, we ask that you would change something in our culture, in our society, through this problem, through this solution.
でもこの私の問題、私の小さな個人的な問題を通して、どうかあなたがこの社会を変えたいと思っていること、この文化を変えたいと思っていること、どうかその御心をなしてください。
And through this, make us more like you, make us understand what it's like to be like you.
神様、本当にこのプロセスを通して、どうかあなたに近づけますように、そしてあなたの愛をもっと理解できますように。
Lord, help us to pour out our souls more often.And be desperate before you.
神様、もっと私が本当にあなたに心をさらけ出して、もっと必死に死に物狂いにあなたの前に立てるように、どうか助けてください。
We want to be more real before you.
もっとあなたの前で真剣にあなたと向き合いたいです。
We want change.
私、変わりたいと思ってます。
We want breakthrough.
打ち破りが必要なんです、神様。
And only you can give it, and we have hope in that because only you control those things.
でも私たち絶望に見えて神様でも希望があります。なぜならあなたが希望だからです。あなたが命を与えてくださる神様だからです。
You are the God who brings a baby boy out of barren womb.
神様、あなたが本当に何もないところからその命を本当に男の子を生み出してくれました。
So Lord, birth something new in our lives.
どうか私たちの人生に新しい何かを生み出してください。
Where there was nothing before.
そこに何もなかったところにどうかあなたが新しい命を授けてくれます。
Thank you, and in Jesus' name we pray.
神様、ありがとうございます。イエス様の名を通してお祈りします。
Amen.
Amen.